はい、今日はエレミア書の50章そして51章まで学びたいと思いますけれども、ここでのメッセージの題はバビロンの滅亡です。本当に終わりに差し掛かっています。そして実はこれでエレミアの予言が終わります。あれ52章あるんじゃないですかと言われるかもしれませんが、52章は誰か他の人がですね書いたことははっきりしています。なぜかというと51章の最後にここまでがエレミアの言葉であるというふうに書いてあるんですね。最後です。そして本当にこのクライマックスになります。そのエレミアの予言の、諸国への裁きがずっと続いていますが、その最後になるんですけれども、今までの諸国への裁き、諸国と言わずユダ、エルサレムから始まるその他の国々への裁きは、バビロンがその国を滅ぼすことによって実現していったわけなんです。バビロンが裁きの器となっていたわけですね。ネブカデネザルのことを私のしもべと神様は何度か呼ばれました。そのようにして、このバビロンが用いられることによって神様は裁きを行われたんですけれども、今度はそのバビロン自身が神によって裁かれていく予言になっていきます。で、この50章に入る前に25章を開いてみてください。25章の15節からですね、読んでみたいと思いますが、ここに神様のはっきりとした御心が、ご計画が現れています。誠にイスラエルの神主は私にこうおせられた。この憤りのブドウ酒の杯を私の手から取り、私があなたを使わすすべての国々にこれを飲ませよ。彼らは飲んでふらつき狂ったようになる。私が彼らの間に送る剣のためである。そこで私は主の御手からその杯を取り、主が私を使わされたすべての国々に飲ませた。エルサレムとユダの町々とその王たち、司たちに、彼らを今日のように廃墟とし、恐怖とし、あざけりとし、呪いとするためであった。エジプトの王パロとその家来たち、司たち、すべての民に、すべての混血の民、鬱の地のすべての王たち、ペリシテ人のすべての王たち、アシュケロン、ガザ、エクロン、アシュドテの残りの者に、エドム、モアブ、アモン人に、ツロのすべての王たち、シドンのすべての王たち、海の彼方にある島の王たちに、デダン、テマ、ブズ、こめかみを上げているすべての者に、アラビアのすべての王たち、アラノに住む混血の民のすべての王たちに、ジムリのすべての王たち、エラムのすべての王たち、メディアのすべての王たちに、北国のすべての王たち、近い者も遠い者も一人一人に、地上のすべての王国に飲ませ、彼らの後でバビロンの王が飲む。わかりましたか？順番が書かれていました。私たちが今まで見た、まずはじめにエルサレムとユダ、それからこのバビロンに対抗した最も大きな国がエジプトだったわけなんですけれども、そのエジプトの助けによって他の国々がバビロンに反抗していったわけですが、その次に来たのはだからエジプトなわけなんです。そしてその後に出てきた民、王たちが、私たちが見た他の諸国の民が出ているわけです。全てバビロンがですね滅ぼしていったんですけども、はい、神様はもともとこの裁くその国の中にバビロン自身をも入れておられることをここで見ることができました。バビロンが裁きの器になっているという事実が、バビロンが裁きを免れることができるということではない。自分が用いられているからといって自分自身が裁かれることはないということは決してできないわけなんです。むしろ神様はバビロンが犯した悪、それらを用いてその国々を裁かれた、またユダ、エルサレムを懲らしめたということ言った方が正確なんですね。で、 ここに神様の深遠なご計画、神様の主権があるわけなんです。悪をも用いてご自分が悪を裁かれるということを行われる神様なんですね。で、自分がそれに用いられているからといって自分は裁きを免れないということではなく、それぞれが神様に対して申し開きをしなければならないという、そういう深いご計画があるわけなんです。で、パウロがそのことについて、ローマの11章の最後のところで、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう、その裁きはなんと知り尽くしがたく、その道はなんと計りがたい、計り知りがたいことでしょうというふうに言っている、このはるかに超えたところ、私たちの理解をはるかに超えたところにある神様の御心とご計画があるわけなんですね。それを私たちはこれから見ていくことになるわけなんです。それでは50章の1節をご覧ください。主が預言者エレミアを通してバビロンについて、すなわちカルデア人の国について語られた御言葉、諸国の民の間に告げ、旗を掲げて知らせよ、隠さずに言え、バビロンは捕らえられた、ベルは恥ずかしめられ、メロダクは砕かれた、その像は恥ずかしめられ、その偶像は砕かれた。偶像が砕かれたというところから出てきますけれども、当時の戦いというのは神と神との戦いであります。その国が代表している神と、そのもう一つの国が代表している神との戦いであり、どちらかの国が他の国に勝つと、その神がもう一つの神に勝ったということになるわけなんです。で、ここではベルというですね、これ主人、主という意味です、ですね、マルドクという神様が、この偶像があるわけですが、その、まあ、別名がこのベルですね。で、メロダクは、まあ、その下にいる神なんですが、それが砕かれたというふうに書いてあります。なぜなら北から一つの国がここに攻め上り、この地を荒れ果てさせたからだ。ここには住む者もいない、人間から家畜に至るまで逃げ去った。この北というのはメディアのことです。今のイラクの北部、クルド人が住んでいるあたりですね。そしてメディアとペルシアの連合軍がバビロンを攻めたのが紀元前の539年で、それによってバビロンが陥落しました。で、これから読む予言なんですが、その紀元前の539年だけの話ではないことにすぐに気づいていきます。で、実際にですね、539年に起こったことは、このバビロンの完全な破壊ではないんですね。バビロンの王が殺され、その周りの人たちは殺されましたけれども、バビロンは非常に大きな町で、数日の間バビロンが陥落した、亡くなってしまったということさえもバビロンの住民が気づかなかったというぐらいの状態だったんです。そのままクロスはそのバビロンの都を、町をですね、持ち続けました。そしてしばらく経って、なんとアレキサンダー大王もですね、アレキサンドロス大王もそれを使ったんですね。まあ、何やらかにやら言っていろいろとこう滅んでいくわけですが、ローマ時代には完全に廃墟となり、そして今もバビロンの町に行ったらですね、遺跡はあるんですが、この都とかですね、町という形では存在していないんですね。これは驚くべきことです。本当に遺跡を見ると驚くことがたくさんありますが、例えばイスラエルでこのガリラヤ湖の北の方、このカペナウムとかベツサイダとかですね、あそこはイエス様が呪われたところです。で、今行っても他のところは住んでいる地域がたくさんあるのに、とても住みよいところですよ、ガリラヤ湖畔というのは。けれどもないんですね。教会が建てられているだけです。町がないんです。本当に不思議なんですけれども、それは神様がそのように言われて、その言葉を私たちは証しとして見ることができるわけなんですね。ということで、この50章はですね、この長い期間によって行われたことが、まあ一つにまとまれているとも言えるし、そしてもう一つ大事なことが、黙示録の17章と18章に大陰符の陰符の大バビロンが出てくるわけです。で、そこの箇所を読むと、今から読むエレミア書の箇所をもう非常にたくさん引用されている のを発見します。つまりここはそのペルシャメディアの国がバビロンを滅ぼした以降の話にとどまらず、終わりの時にイエス様が戻ってこられる直前に神様が滅ぼされるそのバビロンをもこう見据えている、はるか遠くを見ている箇所でもあるわけなんですね。では4節を見てください。その日その時、主の見告げ、イスラエルの民もユダの民も共に来て泣きながら歩み、その神主を尋ね求める。彼らはシオンを求め、その道に顔を向けて、来たれ、忘れられることのない常しえの契約によって主に連なろうという。素晴らしいですね。バビロンが滅ぼされることによって彼らが贖い出されます。物理的に贖い出されるだけではなく、ここを見るとよくわかるように、主を尋ね求める、常しえの契約ですね。霊的に立ち上がることができるんだという素晴らしい約束は書いてあります。バビロン捕囚70年後に立ち返った人たちは確かにいるんですけれども、完全では全然ありませんですね。これは終わりの時も表しているわけです。そして私たちはすでにエレミア書の30章から33章までで、新しい契約についてですね、この霊的にこの復興するこのイスラエルの姿を私たちは読みましたけれども、まさにそこに当てはまります。そのバビロンが崩壊したその時にこのイスラエルが立ち上がるんだということをここで見ることができます。で、次に、私の民は迷った羊の群れであった。その牧者が彼らを迷わせ山々へ連れ去った。彼らは山から丘へと行き巡って休み場も忘れてしまった。ありますね。これは、この牧者はですね、王たちのことです。指導者のことです。預言者でもありますし、祭司たちでもあります。彼らがきちんと牧会をしていないがゆえに、彼らは散ってしまった。そして次にですね、7節、彼らを見つける者は皆彼らを喰らい、敵は私たちには罪がない、彼らが正しい牧場である主、彼らの先祖の望みであった主に罪を犯したためだと言った。これバビロンのことです。バビロンが彼らを喰らいました。ことごとくエルサレムの町を滅ぼしました。喰らいました。でこれが、彼らはですね、自分たちが裁きの器として用いられているのであるから、だから私たちには罪がない、こういうことをして正当化されるんだということを言ったわけなんです。で事実ですね、エレミアの言葉はもうすでにネブカデネザルの耳の中に入っていまして、それで侍従長がエレミアに言った言葉を思い出してください。あなたの神主はこのところにこの災いを下すと語られたが、主はこれを下し語られた通りに行われた。あなた方が主に罪を犯してその御声に聞き従わなかったので、このことがあなた方に下ったので、こう言ったわけです。覚えてますか。釈放されました、エレミアが。だから彼らはこれは神の御心であると、私たちはそれを行っているんだと言ってるんですが、私が先ほど説明いたしました計り知れない神様のご計画についての理解を持っていないということがですね、はっきりと言えるわけなんです。で、これが実際に特にユダヤ人の中で歴史を通して起こってきたことなんですね。紀元の70年にローマがエルサレムを破壊して、ユダヤ人が世界離散のためになって、その地で迫害を受けましたが、特にキリスト教徒と呼ばれる人たちが迫害者となり、彼らはキリストを拒んだ呪いの民だという理由だったんです。その理由で迫害をしていきました。で、こことっても大事ですが、ダビデのことを思い出してください。彼が自分を殺そうとしているサウルをですね、殺しませんでした。自分たちが隠れている穴にサウルが入ってきて、そしてそこで昼寝をしていたわけなんですが、部下が今こそ主があなたの敵をあなたの手に渡されたのですということを言いました。でもダビデ何て言いましたか。手を下すなど、主の前に絶対できないことだ。主に油注がれた方だからなと。 ここを読むたびで私は本当に感動します。いとも簡単に殺すことができることでさえも彼は神様の主権を認めて、それでその手をですね引き下げたわけなんです。ちょこっと切った時に心を痛めたって書いてあります。サウルは死ぬんだという確信を持ってたんです。それはでも主の手によるのであって私の手ではなくて、主とサウルとの関係の中で起こることなんだ。特に油注がれた方だと言ってます。だから神様が油注がれてるんだから、特別なサウルが関係の中にサウルがいるんだから、だからこそサウルを裁くにしても何にするにしても神様が行われることなんだということをよく理解していたんです。でこれがキリスト者の態度ですね。本来持つべき態度です。そういうことも知らずにですね、平気でユダヤ人に敵外心を疑わせるような言動をする人たちがキリスト教会の中で今急速に広がっています。イスラム教の中ではもう激しいその反ユダヤ主義がありますけれども、今キリスト教の中で広がって、その彼らの文句はいつもの文句は、その人の血は私たちや子供たちの上にかかっても良いというマタイの27章25節に出てくるユダヤ人たちの言葉ですね。でも彼らは選びの民なんです。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだと神様が言われました。赤の他人の子が悪さをしているときにどうでしょうか。お尻ペンペンしますか。ダメだって言って大変なことになりますね。それは親がすることなんです。ユダヤ人も同じです。ユダヤ人が悪いことをしているから、じゃあ手を下していいのか。違うんですね。違うんですよ。今ユダヤ人の話をしましたけれども、これ特にそれに関連しますので、他のいろんなことについても同じことが言えます。私たちが手を下してはいけないんだということです。神様の領域だからということですね。でもそれをもうもろに介入していくのがこのバビロンであって、それゆえに神様はバビロンに対しては他の諸国以上の2倍も3倍も4倍もの激しさを持って彼らを裁いていきます。では次をご覧ください。8節、バビロンの中から逃げ、バビロン人のカルデア人の国から出よ、群れの先頭に立つヤギのようになれ。これはユダヤ人に対して神様が今語っておられる箇所ですね。今バビロンが滅びるんだから逃げていきなさいと。で、見よ、私が大軍の集団を奮い立たせて北の地からバビロンに攻め上らせる。彼らはこれに向かって陣備えをし、これを攻める。彼らの矢は連達の勇士の矢のようで、虚しくは帰らない。カルデアは略奪され、これを略奪する者は皆満ち足りる。主の蜜げ。このメディア人たちが、またはペルシャが戦っていくのは満足できる完全な勝利を収めることができるということですね。では次に11節です。私の相続地を略奪する者たち、あなた方が楽しみ小躍りして喜び、穀物を打つメスの子牛のようにはしゃぎ、荒馬のようにいな泣いても、あなた方の母は痛く恥を見、あなた方を産んだ者は恥ずかしめを受けた。見よ、彼女は国々のうちの最後の者、荒野となり砂漠と荒れた地となる。ユダヤ人の人たちが神様の所有であるだけではなく、あのイスラエルの地も神様の所有の地なわけなんです。レビ記のところに、ですね、地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない、地は私のものであるから、あなた方は私のもとに帰留している異国人であるとイスラエル人に神様が言われました。だからイスラエルは神様からその地を与えられたのであって、究極的には神様ご自身の相続地なんですね。それを喜んでですね、小躍りして喜んで、はしゃいで荒らしたわけなんです。そうしているうちに、母というのはつまりバビロンの町ですよ。 自分たちのもともとの住んでいるところが崩壊していくんだよ、荒廃するんだよということであります。ここから私たちは自分のものではないことをむさぼっていくとですね、自分が初めから持っているものまでを失っていくんだという原則を見ることができるわけですね。持ってないものは持っているものまでを失うとイエス様言われましたけれども、自分が何を持っているかということをいつも点検し、そして先ほどから言ってますが他のものに手を出さないという原則があるわけです。そして13節、主の怒りによってそこに住むものはなく、ことごとく廃墟と化する。バビロンのあたりを通り過ぎる者は皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。すべて弓を張る者よ、バビロンの周りに陣備えをし、これを言おう、矢を惜しむな、彼女は主に罪を犯したのだから。とても大事ですね。主に罪を犯したとあります。で、この50章の中ではその他に主に対して争いを仕掛けたという言葉が出てきます。そしてもう一つ、主に高ぶっているという言葉が出てきます。すべて主に対して行っているんだということなんですね。罪を犯すということが主に対して行われているんだということを私たちがどこまで知っているか、生きている生身の人間に対して行うときには悪いなっていう気持ちが出ますけれども、霊であられる神様、目に見えない神様に対してですね、罪を犯していくということについて私たちが軽々しく考えてしまう、まあ、傾向があるわけですよね。でもダビデはですね、バテシバとのカインの罪を犯し、ウリアを殺すという罪を犯した後で何て言ったかと言いますと、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いましたですね。あなたに対して行ったんだ。つまり私たちが本当に真剣にそのことについて泣き悲しみ悔い改めていく必要があるんだということであります。で次、15節、その周りに時の声を上げよ、彼女は降伏した、その橋は倒れ、その柱は倒れ、その城壁は壊された。これこそ主の復讐だ、彼女に復讐せよ、彼女がした通りにこれにせよ。種をまく者や刈り入れの時に鎌を取る者をバビロンから切り取れ、虐げる者の剣を避けて、人はおのおの自分の民に帰り、自分の国へ逃げていく。種をまく者、刈り入れとありますが、ユーフラテス川をはじめとし、非常に、肥沃な土地を彼らは持っていたわけなんです。そして今ここを見ると、彼女がした通りにこれをせよと、これにせよと、自分が行ったことをが自分の身に降りかかってくるということであります。今までこれをですね、今ここに書いてあることを自分たちが行っていったわけですね。それが自分の身に起こると。次、17節、イスラエルはおじしに散らされた羊、先にはアッシリアの王がこれを食らったが、今度はついにバビロンの王ネブカデネザルがその骨まで食らった。骨までしゃぶったっていう言葉がありますけど、日本語にですね、それと同じですよね。でそれゆえイスラエルの神、万軍の主はこうおせられる、見よ、私はアッシリアの王を罰したように、バビロンの王とその国を罰する。すでに北イスラエルが紀元前の722年にアッシリアによって、この滅ぼされたわけですけれども、ネブカデネザルが今言いましたように骨までしゃぶったわけなんで、食らったわけなんです。だから今度はバビロン、アッシリアがですね、バビロンによって倒されたんですけれども、今度はバビロンが倒される番だと。で19節、私はイスラエルをその牧場に帰らせる、彼はカルメルとバシャンで草を食べ、エフライムの山とギルアデでその願いは満たされるですね。これイスラエルも含むわけですよ。ユダだけが回復するのではなくて、イスラエルも回復するんだということです。で事実ですね、アッシリアによって捕らえ移された北イスラエルでありますが、そこがバビロンのものになったわけです。 そしてそのバビロンが倒れたという、そしてペルシャの国ができたわけですけれども、その時にクロス王が解放をさせたわけなんですね。つまり北イスラエルも含まれるわけなんですよ。失われた十部族と言ってますけれども、失われてなかったんですね。失われてなかったんです。バビロンだけじゃなくて、もう元々あったそのアッシリアの国のところもですね、解放されたわけですから。で、ここに書いてあるのはカルメルですね。カルメルはカルメル山があるところですね。そしてバシャンは今のゴラン高原にあります。全部北イスラエルの国の領地です。でエフライムネムはもちろんあの北イスラエルの中心的な部族ですね。でギルアデっていうのはヨルダン川の東側の方ですね。 ガドー部族とかがですね、そこを相続していたわけですけれども、それが回復するんだよということです。で次に、その日その時主の見つけ、イスラエルの咎は見つけようとしてもそれはなく、ユダの罪も見つけることができない、私が残す者の罪を私が許すからだ。素晴らしいですね。見つけようとしてもない、これほど神様の罪の許しは完全だということを私たちは知る必要があります。どうしても感覚的にはこれがつかめません。少し許してもらって、少しは残しておいた方が自分がね、ちょっとね、罪を思い出しながらじゃないと、ちょっとこう罪責感を抱きながらじゃないといけないんじゃないですかと。けれども聖書が提示している神様の罪の許しは完全なんですね。雪よりも白いとも言われました。また東が西から遠く離れているように引き離すとも言われました。または御箇所には海の深みに投げ入れるというふうに言われたんですね。これを受け入れて初めて私たちは解放されるわけです。誠の喜びと平安を私たちが得ることができるわけなんですね。そして次に21節、メラタイムの地ペコでの住民のところに攻め上れ、彼らを追って殺し、彼らを誠実せよ、主の見告げ、すべて私があなたに命じた通りに行え。このメラタイムっていうのはバビロンの南の方にある地です、ね、そこに住んでいるのがペコデっていう人なんですが、ここで大事なのはですね、この名前の意味なんですね。メラタイムっていうのは二重の反逆という意味です。でペコデは罰です。つまり神様がこれからされようとしているのが、この町の名前で出てくるんですね。つまり彼らが反逆をしているのを神様が罰するということであります。次に、国中には戦いの声、大いなる破滅、万国を打った鉄槌はどうしておられ砕かれたのか、バビロンよ、どうして国々の恐怖となったのか、バビロンよ、私がお前に罠をかけ、お前は捕らえられた、お前はそれを知らなかった、お前は見つけられて捕まえられた、お前が主に争いを仕掛けたからだ。とても大事ですね。鉄槌だったんです。万国を打った鉄槌です。なんで砕かれたのかわからない。人間だったらいろんなことを考えます。戦略が間違っていた、こうだから、ああだから。戦争が起こってどっちかが負けると、必ずそういうふうにいろんな分析をするわけなんですよね。けれども霊的な分析というのはほとんどの人がしません。でも信仰者である私たちはしなければいけない。単純なんです。見てください。主に争いを仕掛けたからだ。一人一人の人が実は主に争いを仕掛けてるんです。対岸の火事のごとくですね、他の国で起こっている戦争について、なんてあの人たちは戦争好きなんだ、平和を求めればいいのにということを言います。でも実は自分自身がこの天と地を作られ、自分の生活を支配している神様に対して争いをしているんです。で、これは違うんだということを神様はですね、心の中に語ってくださっているにもかかわらず、それを拒否してずっと生きていこうとしてしまうのが私たちであり、神様との戦争状態が起こっているわけなんです。それを神様はキリストイエスによって、その神様の 怒りをですね、その敵対をイエス様の上に置かれることによって神様は和解してくださいました。そしてその和解を受け入れれば私たちは神様と平和を持っていることができるということですね。このローマ人の手紙とかで学ぶことができるわけなんですけれども、争いを仕掛けている。で次に、主はその蔵を開いてその憤りの武器を持ち出された。それはカルデア人の国で万軍の神の主のされる仕事があるからだ。四方からそこに攻め入れ、その穀物蔵を開け、これを麦畑のように積み上げ、麦束のようにして積み上げ、これを整列して何一つ残すな。その雄牛を皆滅ぼせ。これ雄牛ってバビロンのことですね。ほくり場に下らせよ。ああ哀れな彼らの日、その刑罰の時が来たからだ。ずっと同じことを繰り返してですね、かなり強い言葉で神様お話になってますけれども、まだまだまだまだこれから続きます。で、先ほど言わなかったんですけれども、そのしばらく経ってから完全に廃墟となったという話をしましたが、このクロス王が非常に寛大な人だったんです。その非支配民に対して非常に寛大なリベラルなですね、この政策を取っていきました。バビロンの残党もいたんですね。王族残された人たちも生かされていたんですけれども、何度かですね反乱を起こしました。さっきメラタイムがそうですね。で当時の王様ダリオスがですね、鎮圧したわけですけど、その時はもう容赦しませんでした。容赦しなかったんですね。ですからそれも含まれるって話をしていますけれども、ということです。で次28節いきますね。聞け、バビロンの国から逃れてきた者がシオンで私たちの神主の復讐のこと、その宮の復讐のことを告げ知らせている。このバビロンから逃れてきた人はですね、神様が私たちのために復讐をしてくださったんだということを話しているわけです。伊手を呼び集めてバビロンを攻め、弓を張る者は皆これを取り囲んで陣を敷き、一人も逃すな。その仕業に応じてこれに報い、これがした通りにこれにせよ。主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶったからだ。出てきましたね。主に向かい高ぶった。それゆえその日、その若い男たちは町の広場に倒れ、その戦士たちも皆立ち滅ぼされる。主の見告げ、高ぶる者よ見よ、私はあなたを責める。万軍の神主の見告げ、あなたの日、私があなたを罰する時が来たからだ。そこで高ぶる者はつまずき倒れ、これを起こす者もいない。私はその町に火をつける。火はその周りのものをすべて焼き尽くす。高ぶるという言葉が繰り返されているわけなんですが、思い出していただきたいのがダニエル書の、4章です。そこにですね、ネブカデネザルが、この見た夢について書いてありますが、大きな木になって、そこに鳥がいたりですねしているわけですけれども、天から聖なるものがやってきて、これ切り取れと命じたら、そのネカブだけが残ってですねいたと。でこれがネブカデネザルの身に降りかかったわけなんですが、なんでそうなったのか。ネブカデネザルがこう言いました。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。私の権力、私の意向、私が、私私私、これが言っているこの高ぶりのことですよ。で日本人がこの罪を多く犯しています。神は知らない、私は自分を信じて自分で生きていくから。でこの高慢がですね、バブルが弾けるまで特に強かったです。で今経済不況がもうずっとあって自信を失っているにもかかわらず、これを神様が行われていることだというこの神様の介在を認めていませんね。認めていません。で次、万軍の主はこうおせられる。イスラエルの民とユダの民は共に虐げられている。彼らを虜にした者は皆彼らを捕らえて解放しようとはしない。 これも高ぶりの表れですが、これとても似ているのがエジプトのパロですね。なぜあなたは強情になって高ぶってですね、民を生かせないのかと、同じことをやってるわけです。必要さ、頑固さですね。自分のもの、自分で得たものは絶対に手放さないというですね、もともと神様のものであったのに、それ自分のものとして手放さない。なんか私たちも個人的にそういうことやっちゃいますよね。自分で持ってるもので、もともと取られ与える神様の中にあるのに、それをずっと持っているわけですよ。で、次に、彼らを贖う方は強く、その名は万軍の主は確かに彼らの訴えを支持し、この国を行わせるが、バビロンの住民を震え上がらせる。この彼らを贖う方というのはユダヤ人のことですね。で、次に、剣はカルデア人にも死の見告げ、バビロンの住民、その市長たち、知恵ある者の者たちにも下る。剣が自慢する者たちにも下り、彼らは愚かになる。剣がその勇士たちにも下り、彼らはおののく。剣がその馬と車とそこに住む混血の民にも下り、彼らは女のようになる。剣がその財宝にも下り、それらはかすめ取られる。その水の上には日照りが下り、それは枯れる。ここは刻んだ像の国で、彼らは偶像の神に狂っているからだとありますね。彼らが自慢しているものが一つ一つ裁かれていきます。知恵ですね。彼らはこの賢者と言われる人たちをですね、天文学というか、いわゆる星占いみたいなもんですけれども、ね、知恵を誇っていました。それがそういう者たちに剣が下ると。で、彼らが誇っていた勇士、馬ですね、財宝、全てがダメになる。そして水の上にはとありますが、たくさんの川が流れてますが、日照りになると。そして最後に、刻んだ像の国で偶像の神に狂っているからだ。偶像に対する裁きでもあるわけです。偶像そのものに対する裁きですね。バビロンの国に対する裁きと同時に、その偶像も滅ぼしていくということです。これエジプトでも行いましたよね。その一つ一つの災いが、エジプト人が神として拝んでいたものに対する災いだったわけなんですね。そしてここの箇所ですね、実は黙示録にも使われているわけです。獣の国、思い出せませんか。反キリストがですね、この支配している国ですね。そして、この刻印が押されていなければ、額と右のこの手のひらですか、そして、売ることも買うこともできないという国ですね。そして聖女の中に反キリストの像が置かれて、それを拝まなかったら殺されるわけなんです。偶像の神に狂っているからだ。それゆえそこには荒野の獣が山犬と共に住み、ダチョウがそこに住む。もういつまでも人は住まず、世々にわたって住む人はいない。神がソドモとゴモラとその近隣を滅ぼされたように、主の見告げ、そこには人が住まず、そこには人の子が宿らないですね。ここに本当に宿らない、宿らない、宿らないと言っています。続いて、そして今実際に遺跡がそうなっているという話を先ほどしましたが、なんと今アメリカとの協力でイラク政府はあのバビロンの町を復興させようとしています。フセインも復興させようとしましたが、イシュタルモンですね、複製があります。そして観光地にしたいんですね。遺跡ですから、世界の七不思議もありますからね、空中庭園とか。それでどんどん今作ろうとしているニュース、この前見ましたですね。お嬢、これ持ちこってるじゃないか。じゃないんですね。黙示録があります。これ将来のことです。バビロンがありますよね、17章だから。終わりの時にはもう一度建て直されなければ、再建されなければいけないわけなんですが、実際にそれが始まってきているわけなんです。で、次、見よ、一つの民が北から来る。多くの国と多くの王が地の果て果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で憐れみがない。 その声は海のように轟く。バビロンの娘よ、彼らは馬に乗り、一人のように陣備えをしてあなたを攻める。バビロンの王は彼らの噂を聞いて気力を失い、産婦のような苦しみと苦痛に捉えられる、とありますが、これですね、バビロンがかつてユダを攻めた時に使われた表現なんです。今読んだところが、エレミア書の6章の23節にこう書いてありますが、彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で憐れみがない。その声は海のように轟く。シオンの娘よ、彼らは馬にまたがり、一人のように陣備えをしてあなたを攻める。そっくりなんですよ。わかりますか？先ほどから神様ご自身が繰り返されてますが、あなたがしたことをあなたに与えるっていうことなんですよ。そして次もそうなんです。ご覧ください。見よ、獅子がヨルダンの密林から水の絶えず流れる牧場に登ってくるように、私は一瞬にして彼らをそこから追い出そう。私は選ばれた人をそこに置く。なぜなら、誰か私のようなものがあろうか、誰か私を呼びつけるものがあろうか、誰か私の前に立つことのできる牧者があろうか。それゆえ、バビロンに対して巡らされた主の計り事と、カルデア人の国に対して立てられたご計画を聞け、必ず群れの小さいものまで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。バビロンの捉えられる音で地は震え、その叫びが国々の間までも聞こえた。これが前回私たちが読んだエドムに対する神様の裁きとほとんど同じです。49章の19節から21節に書いてあります。で、少し違うのが、エドムの叫びはですね、航海にまで聞こえたというふうに書いてありました。足の海までですね、新海訳ですと。で、ここではその叫びが国々の間でも聞こえたと。スケールが大きいんですよ。こっちはバビロンですから、世界帝国ですから。エドムはまあ小さな国ですからですね。でもやっぱり全く同じ表現が使われているわけなんです。したことをそのまま刈り取るんだということなんですね。四式の一章でカナン人の王がこのユダに捕らえられて、自分の手足の指を切り取られた時ですね、彼がこう言ったんです。私の食卓のもとで手足の親指を切り取られた70人の王たちがパンくずを集めていたものだ。神は私がした通りのことを私に報いられた、というふうに同じことを受けています。では51章に入ります。主はこうおせられる。見よ、私はバビロンとその住民に対し、破壊する者の霊を奮い立たせ、他国人たちをバビロンに送る。彼らはこれを吹き散らし、その国を滅ぼす。彼らは災いの日に四方からこれを攻めるですね。この霊というのはヘブル語では風とも訳すことができる言葉です。ですからこの、まあ、かけてるんですね。ヘブル語非常に多いです。かけ言葉がもうずっとこうかけていくんですけれども、ここでは霊と風ですね。だからその後で吹き散らすって書いてあるわけです。もうそういうイエス様がですね、この御霊によって生まれるのもその通りであると。風が吹くようにどこから来てどこへ行くのかわからないと。あそこも霊が使われているわけですよね。ギリシャ語の場合違いますけど、もともとヘブル語の環境でしたから、そうなってるんですけれども。で、次に、射手には弓を張らせ、鎧をつけてこれを襲わせよ。そこの若い男を惜しむことなく、その全軍を整列せよ。刺し殺された者たちがカルデア人の国に倒れ、突き刺された者たちがその巷に倒れる。しかしイスラエルもユダもその神万軍の主から決して見捨てられない。彼らの国はイスラエルの聖なる方に背いた罪に満ちていたが、はい、ここにとっても大事なことが書いてありますね。彼らは背いた罪に満ちていたんですけれども、決して見捨てられないというわけです。バビロンは完全に見捨てられるわけなんです。で、ここに神様が契約を結ばれている民とそうではない民の区別があるわけなんですね。とっても大事ですね。同じ裁きでも意味が変わってきます。イスラエルに対する裁きというのは懲らしめであって、むしろ彼らがさっきも見ましたが、立ち上がるために神様に 罪から離れ清めを得るために彼らが懲らしめられるわけなんですね。だから、パウロはですね、私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためであると。意味が全然違うわけです。次に6節、バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え、バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな。これこそ主の復讐の時、報いを主が返される、今度ですね、イスラエルがきちんと動かなければいけません。責任があります。そこから逃げようと、一緒に滅ぼされてはいけないとですね。私たちも世から逃げる備えをしておかなければいけないわけですね。世に執着しているとどうなるか。神様が私たちを救おうとされているのにもかかわらず、私たちの方がそれを拒むことによって、一緒に世と一緒に裁かれてしまうということになってしまう。あのロトの妻を見なさいとイエス様が言われた時に、まさにそれが起こったわけなんですね。神様はロトの家族を救いたかったけれども、ロトの妻がソドムを捨てられなかった。そのために死の柱、いや死の、死のじゃなくて塩の柱になってしまったわけなんです。で、次7節、バビロンは主の御手にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はそのブドウ酒を飲んで酔いしれた。たちまちバビロンは砕かれて、倒れて砕かれた。このために泣きわめけ、その痛みのために入膏を取れ、あるいは癒されるかもしれないとあります。ここの金の杯のところは、黙示録の17章18章にも出てくる表現なんですけれども、バビロンによってたくさんの便益を受けているんですね。あの多くの国々が、で、酔っ払って騙されているわけなんです。だから18章の23節黙示録にこう書いてありますが、お前の商人たちは地上の力ある者どもで、全ての国々の民がお前の魔術に騙されていたからだ。魔術という言葉がそこでは使われていますが、同じです。結局幻想を見てるんです。現実のようにテレビの広告であるとかニュースであるとかですね、必ずしもそれが現実を表しているのではない。で、現実があるにもかかわらず、それはマスコミによっては報道されないということが起こっているわけですね。この魔術から目覚める必要があるんです。でなければバビロンと同じように砕かれていく、痛みを味わっていくわけなんですね。で、9節、私たちはバビロンを癒そうとしたのに、それは癒されなかった。私たちはこれを見捨てて、おのおの自分の国へ帰ろう。バビロンへの罰は天に達し、大空まで登ったからだ。この私たちって誰なのか、いろんな意見があるんですが、10節をご覧ください。主は私たちの正義の主張を明らかにされた。来たれ、私たちはシオンで、私たちの神主の御業を語ろう。これユダヤ人ですね、残された民ですよ。癒そうとしているのは誰が癒そうとしたのか、すぐに思い浮かべられるのはダニエルですね。ダニエルの働きによって証が立てられてですね、あと3人の友人がいましたけれども、ネムカデネザルがこの4章を見ると、ダニエル書の4章を見ると、こう神様を認めている発言が出てきますですね。でも究極的にはその孫にあたるベルシャタルはですね、高ぶってですね裁かれましたけれども、だから癒そうとしたのに癒されなかったとあるわけなんですね。で、このバビロンへの罰があって、私たちの正義の主張を明らかにされたということであります。で、注意説、矢を研ぎ丸い戸建てを取れ、主はメディア人の王たちの霊を奮い立たせられた。先ほどは破壊する者の霊とありました。今度はメディア人の王たちの霊で、主の御思いはバビロンを滅ぼすこと、それは主の復讐、その宮のための復讐である。バビロンの城壁に向かって旗を上げよ、見張りを強くし、番兵を立てよ、伏兵を備えよ。主は計り事を立て、バビロンの住民について語られたことを実行されたからだ。大水のほとりに住む財宝豊かな者よ、 あなたの最後、あなたの立ち滅ぼされる時が来た。大水のほとり、この水、ですね、川がたくさん流れていますので、このイザヤ書にはですね、海の荒野というふうにバビロンの名前がついてますけれども、本当に水があると。でこれも黙示録で引用されていて、この水の上にですね、女がいるということなんですけど、獣がいてその上に女がいるということなんですけれども、これもですね、この諸国を表すという意味、あらゆる国語、あらゆる民族を表すという意味に書いてあります。だからどっちもかけてるんですよ。これも大水、実際の水でもあるし、すべての国々を表してもいるし。で次に、万軍の主はご自分を指して誓って言われた。必ず私はバッタのような大群の人をあなたに満たす。彼らはあなたに向かって叫び声を上げる。主は身力を持って地を作り、知恵を持って世界を固く立て、英知を持って天を張られた。主が声を出すと水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出されるですね。神様の偉大さが、このようなこの水の循環を通して現れているわけなんですけれどもですね、私たち理科の授業でやりましたね。私中学校の時の理科の授業、こう見ると思い出すんですけれども、海から蒸発しててですね、この空に行って、それで水蒸気で雲ができてですね、そして水滴が落ちて川に落ちて、陸地に落ちて、そしてそれが川になって、そして流れていって、また海に戻って、また蒸発して、これの循環ですよ。これを神様が行ってくださっているんですが、それと対比して、次17節、すべての人間は愚かで無知だ、すべての金細工人は偶像のために蜂を見る、その板像も偽りで、その中に息がないからだ。それは虚しいもの、物笑いの種だ。刑罰の時にそれらは滅びる、ね、偶像に対する刑罰があるわけですよ。でもヤコブの分け前はこんなものではない。主は万物を作る方、イスラエルはご自身の部族、その皆は万軍の主である。素晴らしいですね。ヤコブの分け前はこの天と地を作られ、水の循環を作っておられる、この万軍の主であるということですね。このような誇りがあるわけですよ。神を抱いていることが誇りなわけです。財産なわけなんです。私たちも忘れないようにしましょう。私たちには素晴らしい財産が与えられています。それは神ご自身ですね。天と地をお作りになった神ご自身を私たちは与えられているわけです。20節、あなたは私の鉄槌、戦いの道具だ。私はあなたを使って国々を砕き、あなたを使って小王国を滅ぼす。あなたを使って馬も騎手も砕き、あなたを使って戦車も御車も砕き、あなたを使って男も女も砕き、あなたを使って年寄りも幼い者も砕き、あなたを使って若い男も若い女も砕き、あなたを使って牧者も群れも砕き、あなたを使って農夫も首輝きを追う 牛も砕き、あなたを使って総督や長官たちをも砕く。私はバビロンとカルデアの全住民に、彼らがシオンで行ったすべての悪のためにあなた方の目の前で報復する、主の蜜言、というふうに、あなたを使って、あなたを使ってが、繰り返されていましたけれども、このあなたが一体誰なのかということで、仲介書を見ますと、クロスのペルシアのクロスではないかというのが大半です。でも私は、そうかもしれません、そうかもしれないけれども、このユダヤ人たちじゃないかなと思ったんですね。で理由はですね、理由はゼカリヤ書の12章の6節に、ユダを主が燃える松明のようにし、国々を焼き尽くすっていうのを書いてあるんですね。また三箇所の4章では、シオンを脱穀機のようにしてですね、国々を打って粉々に砕くっていうのが書いてあるんです。これが大患難の時に、大患難の時にこのユダヤ人が、この自分たちを襲ってくる敵に対して戦う時に、神様が圧倒的にその勝利を与えてくださるという、その予言になっていくわけなんですけれども、それをこう暗示してるんではないかなと私は感じるんですね。無論これはですね、あなたを使ってと書いてありますから、彼らがそれを行っているというよりも、共におられる主が 彼らのために戦ってくださるわけなんです。あなたを使って。で、実はキリスト者に対しても同じ似たようなことが言われているんです。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。ローマの16章の20節ですよ。パウロが言いました。あれ、これってあの女の子孫であるイエス様がすること。そうなんですね。イエス様がしてくださることなんですよ。サタンをですね、踏み砕いてくださるのは。でもあなた方の足でって書いてあるんです。つまり共におられるキリストが私たちを使って勝利を与えてくださるということなんですね。次、25節。全地を破壊する破壊の山よ、見よ、私はお前を責める主の御告げ。私はお前に手を伸べ、お前を岩から突き落とし、お前を焼け山とする。誰もお前から石を取って炭の石とするものはなく、石杖の石とするものもない。お前は永遠に荒れ果てる主の御告げ。山ですね。バビロンを山に例えてました。で、次です。この地に旗を掲げ、国々の中に角笛を鳴らせ、国々を整えてこれを攻めよ。アララテ、ミニ、アシュケナズの王国を召集してこれを攻めよ。一人の長を立ててこれを攻めよ。群がるバッタのように馬を登らせよ。これはですね、このクロスのこの軍事行動の動きを見るとその通りになってるんです。このアララテ、ミニ、アシュケナズ、このアララテ、ミニっていうのはこのトルコのこの東の方ですね。あのアララテ山っていうのありましたよね。あそこですね。アルメニアですね。あそこら辺です。そしてアシュケナツは国会ら辺ですね。そこの方に行きまして、そこを制圧した後に、そこをテコにしてこのバビロンを攻めていきました。ですね。次に、国々を整えてこれを攻めよ。メディア人の王たち、その総督やすべての長官たち、その支配する全土の民を整えてこれを攻めよ。地は震え、もだえる。主はご計画をバビロンに成し遂げ、バビロンの国を住む者もない荒れ果てたちとされる。バビロンの勇士たちは戦いをやめて、砦の中に座り込み、彼らの力も干からびて、女のようになる。その住まいは焼かれ、かんぬきは砕かれる。飛脚は他の飛脚に走り継ぎ、死者も他の死者に取り継いで、バビロンの王に告げて言う。都はくまなく取られ、私はも取られ、足の船も火で焼かれ、戦士たちはおじまどっているですね。これはバビロンの町がすでにこの破られて中に入ってきている様子が書かれているわけなんです。バビロンの勇士たちは戦いをやめたとですね、突如として入ってきたのでやめたんですね。そして飛脚がですね、王のところに行って取られてしまいましたということを言っているわけなんです。次に、イスラエルの神万軍の主がこうおせられたからだ。バビロンの娘は踏まれる時の内場のようだ。もうしばらくで借り入れの時が来る。どういうことか。バビロンの王ネブカネザルは私を食い尽くし、私をかき乱して殻の器にした。竜のように私を飲み込み、私のおいしいもので腹を満たし、私を洗い流した。シオンに住む者は、私と私の肉親になされた暴虐はバビロンに繰りかかれと言え、エルサレムは、私の地はカルデアの住民に注がれよと言えと。まずユダヤ人たちがですね、バビロンのネブカネザルからどういう仕打ちを受けたかですね、それをですね、まあ、今読んだような非常に写実的なですね、グラフィックな形で、この説明しているわけですね。そして訴えています。私の血はカルデアの住民に注がれよと。それは主が答えてくださいます。それゆえ主はこうせられる。見よ、私はあなたの訴えを取り上げ、あなたのために報復する。私は海を干上がらせ、その泉を枯らす。バビロンは石くれの山となり、ジャッカルの住処となり、恐怖あざけりとなる。彼らは共に若獅子のように吠え、お獅子のように叫ぶ。彼らが苛立っているとき、私は彼らに宴会を開き、彼らを酔わせて踊らせ、永遠の眠りについて目覚めないようにする主の御告げ。はい、これ実際に起こりましたよね。そのように町が破れていたにもかかわらず、彼らは宴会を続けたわけなんですよ、このベルシャサルたちは。それで酔っ払った状態で殺されたわけなんですよね。なんと哀れなことか。 それ実際に起こりました。そしてここで今見ましたように訴えが聞かれましたよね。報復、それがそれを神様がしてくださったわけなんです。とっても大事ですね。私たちは復讐の神様を、復讐の神様を信じてるんです。そうなんですか。愛の神様、愛の神様ですよ。でも復讐の神様を信じてるんです。だから私たちは裁き、怒り、叫びをですね、主にお任せすることができるんです。テサロニケの手紙第2の1章のところにですね書いてありますけれども、苦しめる者がその苦しみをですね受けてですね、そしてイエス様が再臨されるときに、その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されますと書いてあるわけです。これをですね受け入れるのが本当に難しいです。なぜか私たち自分の手で仕返ししたいから憐れみのある者は憐れみを受けますと、で幸いだと書いてますね。難しいですね。でも本当に神様の主権、本当にこのね学ぶことできるのは聖書全体を通して、まあ、ここでもそうですし、ダビデの話もそうですしね、神様の主権というのを受け入れるのが難しいんですよ。力強い神の手の下で私たちがへり下りなさい、そうすればかの日に神様引き上げてください。へり下るっていうのが難しいです。自分たちの頭が分かってるから、当たり前でしょこんなことをするのは、それやりますよと言いたくなるわけです。でもそれも捨てていく、捨てていく、神様がなされることなんだということですね。で次は行きます。私は彼らを子羊のように、またお羊か親木のようにほふり場に下らせる。ああバビロンは攻め取られ、全地の栄誉となっていたものは捕らえられた。ああバビロンは国々の間で恐怖となった。海がバビロンの上にのしかかり、その波のざわめきにそれは覆われた。その町々は荒れ果て、地は砂漠と荒れた地となり、誰も住まず人の子が通りもしない地となる。私はバビロンでベルを罰し、飲み込んだものを吐き出させる。国々はもうそれに流れ込むことはない。ああバビロンの城壁は倒れてしまった。飲み込んだものを吐き出させるというのは、その彼らが、この支配していたその国々ですね、それが吐き出させる、つまり解放されるということです。クロス王が解放してくれました。私の民よ、その中から出よ、主の燃える怒りを免れて、おのおの自分の命を救え。そうでないとあなた方の心は弱まり、この国に聞こえる噂を恐れよう。噂は今年も来、その後の年にも噂は来る。この国には暴虐があり、支配者は他の支配者を責める、はい、大事ですね。また出ていけと神様が命じておられますが、理由が弱まってしまうよ、出ていかないとということなんです。私たちですね、神様に、はい出て行きなさい、これをしなさい、あそこに行きなさいと言われても、いやー今楽ですからって言いたくなるんですね。でユダヤ人たちがそうだったんですよ、このゼルバベル率いるですねユダヤ人、エルサレムに帰還した人たちは5000人ぐらいだったんですよね。他の人たちの多くの人たちはバビロン、その元バビロン、もうペルシャになってますけど、地にとどまっていたわけなんです。もう結構商売もうまくいってたんですよね。定着しちゃったんですよ。まあ定着しなさいというエルミアは言いましたけれども、まあでも期限付きに70年だったわけですよね。その後も定着しちゃったんです。でその後に実際このこと起こったんですね。先ほど言ったようにバビロンの反乱というのもありましたし、その残党たちの反乱もありましたし、あとエステル記を思い出してください。どうですか、ユダヤ人民族が消し去られるこの危機があったんですよね。だからどんどん心が弱まっていくんです。私たちがここにいたら安住できるって思っているところがどんどんどんどん不安になっていきます。不安な状態になってきますですね。それゆえ見よ、その日が来る。その日私はバビロンの刻んだ像を罰する。この国全土は恥を見、その刺し殺された者は皆そこに倒れる。天と地とその中のすべてのものはバビロンのことで喜び歌う。北からこれに向かって荒らす者たちが来るからだ。主の蜜源、天と地だから天も含まれてるんですよ。喜んでる、主につながっている者たち、天にですね。バビロン黙示録にもですね、もうハレルヤーって言って大歓声が、バビロンが倒れた時に聞こえてくることが 書かれてますけれども、次、バビロンはイスラエルの刺し殺された者たちのために倒れなければならない。バビロンによって全地の刺し殺された者たちが倒れたように、剣から逃れた者よ、行け、立ち止まるな、遠くから主を思い出せ、エルサレムを心に思い浮かべよ。私たちはそしりを聞いて恥ずかしみを受けた。他国人が主の宮の聖所に入ったので、侮辱が私たちの顔を覆ったですね。今逃れた後にですね、その、主の宮のことを思い出してるわけですよ。ああ、外国人に荒らされてしまった、カルデア人に荒らされてしまった、そう泣きながらですね、エルサレムに戻っていくわけです。それゆえ見よ、その日が来る、主の見告げ、その日私はその刻んだ像を罰する。刺されたものがその全土で埋めく。たとえバビロンが天に昇っても、たとえその砦を高くして近寄りがたくしても、私の元から荒らす者たちがここに来る。主の見告げ、聞け、バビロンからの叫び、カルデア人の力の大いなる破滅の響きよ。主がバビロンを荒らして、そこから大いなる声を絶やされるからだ。その波は大水のように鳴り届き、その声は鳴りどよめく。荒らす者がバビロンを攻めてきて、その勇士たちは捕らえられ、その弓も折られる。主は報復の神で、必ず報復されるからだ。私はその主張たちや知恵ある者、総督や長官、勇士たちを酔わせる。彼らは永遠の眠りについて目覚めることはない。その名を万軍の主と、言う王の見告げ。そして番組の主はこうせられる。バビロンの広い城壁は全く覆され、その門も火で焼かれる。国々の民は虚しく老し、諸国の民はただ火で焼かれるために疲れ果てるですね。このようにして完全に、覆されていく様子が書かれ、最後にですね、国々の民が虚しく老しって何でか分かりますか？奴隷として使ってバビロンの町建てたんですよ。ものすごく巨大な町を建てたわけですよね。火で焼かれるためにやっただけなんだと、疲れ果ててしまうんだと。これがですね、世を作る時のですね、結果なんです。後でまた出てきます。彼らは疲れ果てる。64節にも出てきます。で、次見ます。マフセヤの子、ネリヤの子、セラヤがユダの王ゼデキヤとともに、その治世の第4年にバビロンへ行く時、預言者エレミヤがセラヤに命じた言葉、その時セラヤは宿営の長であった。実はこれまでのこのバビロンに対する予言は巻物として書かれて、そしてセラヤに渡されたんです。で、このだから、この今まで読んだのは、なんかこの私たちここ読んでいくとずっと後に書かれたみたいに感じてしまいますけど、まだゼデキヤが治世4年の時ですよ。でこの時に渡したんですね。でこのセラヤが面白いんですが、マフセヤの子、ネリヤの子とあります。これバルク、初期のバルク、エレミア書を書いたバルクの兄弟ですね。兄弟、肉の兄弟です。でそのセラヤも側近だったんですね、このゼデキヤの。でゼデキヤも一緒にバビロンに行ったんですよ。何しに行ったのかな。もう属国になってましたんで、傀儡政権ですから、みんな集まっていったわけです。で思い出しませんか、ダニエル書の、3章で金の像のところに、諸国が集まってきて、そこでこの、ラッパがパッパラッパッパーってなった時に、みんながひれ伏したっていうのが出てきますよね。もしかしたらそのために行ったのかもしれません。わかんないですけれども、まあ、いずれにしても参勤交代みたいな感じでですね、この参り参上しに行かなければならなかった。その時にですね、手渡したんですね、巻物。ご覧ください。次、エレミアはバビロンに下る災いのすべてを一つの巻物に記した。すなわちバビロンについてこのすべての言葉が書いてあった。エレミアはセラヤに言った。あなたがバビロンに入った時に、これらすべての言葉をよく注意して読み、主よ、あなたはこのところについてこれを滅ぼし、人間から獣に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てさせると語られましたと言い、この書物を読み終わったなら、それに石を結びつけてユーフラテス川の中に入れ、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない、私がもたらす災いのためだ。彼らは疲れ果てると言いなさい。ここまでがエレミヤの言葉であると。最後の、実演による予言です。いろいろこれまでもありましたね。例えば木の枷をこうつけてですね、ずっとこう予言して、しばらくそれで過ごしていたとかですね。 だから言葉で言っても聞いてくれないから、こうちょっとこう目に留まることをするわけですよ。まあ、ロボ伝道でなんかいろんなことをやってですね、あのパントマイムやる、なんかアメリカから来た子たちっていうのよくやりますけど、まあ、韓国の人で若い子たちがですね、あれいいですね、目に留まるわけです。そしてこの語りたいことを話してるわけですね。で最後の最後にこれを、まあ、最後の最後っていうか、まだあのゼデキヤの4年ですけれども、これやったわけで記録されてる中でこれ最後ですけれども、でユーフラテス川に沈んでって浮かび上がってこないと。素晴らしいですね。これエジプト軍が沈んでいった時もそうですけど、二度と浮かび上がってこないわけですよ。これが神様が私たちのためにしてくださること、私たちを罪に陥れるですね、そのサタンを神様は二度と働くことができないようにしてくださる。イエス様を信じる者にはその力が与えられています。そして実際にイエス様が戻ってこられた後にですね、サタンがその運命の中にいるんだということになるわけなんです。罪は葬られてもう浮かび上がってくることはないんだというですね、ところに私たちが信仰によって立たなければいけないわけなんです。これ戦いですね。なぜかというと浮かび上がってくるから、うん、来るから ね、でも事実は違う。これは浮かび上がってこないんだということなんです。そしてここまでがエレミアの言葉と書いてありますので、52章は実はこれ第二列王記に書いてあるのともほとんど同じなんですけれども、このエレミア書を編集しですね、その後に最後にこれを付け足したんだと考えられるんですね、他の人がね。ということで終わりました。でここを読んでですね、 私はやっぱり本当にこの思わされるのは、全ての人がですね、神に申し開きしなきゃいけないんだ。バビロンもそうなんだ。なんか巨大なマシンのようにですね、私たち思うんですね、どうしようもできないものっていうのは。でそれはもう説明責任はそれはもうないかのように動いていくわけです。まあ、国もそうですし、まあ、官僚なんかよくそういうふうに言われますけれども、まあ、官僚が、まあ、今は官僚の話をするわけじゃなくてですね、そういうもう本当に巨大なものってあるわけですよ。どうしようもないもの、文化もそうですよね。日本人の文化、偶像礼拝とかですね。でも全部神様の前に立たなきゃいけないんだということで、裁きを神に委ねなさいということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたは報いを与えてくださる神、報復してくださる神であることを今日はじっくりと見ていくことができました。そしてユダヤ人たちの訴えをあなたは全て聞いてくださいました。もちろんユダヤ人たちも裁かれたんですけれども、天のお父様、けれどもあなたはご自分の民を決して見捨てられることはありません。私たちも罪に陥ってしまいます。本当にそれによってあなたは懲らしめてくださいます。私たちは本当に罪を避けるべきです。けれどもそのようなことをさせるサタン、この世、これらのものが完璧に裁かれるんだということを感謝いたします。すでにイエス様の十字架によってその力をサタンは失いました。それもありがとうございます。悪いものが裁かれたからですとイエス様は言われましたが、裁いてくださったことを感謝いたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。